アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2258回8月6日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。暑い8月ですけども、今月オープニングテーマは備えあれば憂いなしです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私はアップルワンファミリープランに入ってるんですが、先ほど確認すると残り 440.05GB になってました。このままで iCloud については憂いなしというわけにはいかなくなるなと思ってました。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。久しぶりに新幹線に乗ったんです。こだま号だったんで車内販売がないんですよ。お昼時に乗ったんでお腹空いちゃって、美味しい穴子飯を買ってことなきを得ました。飲み物も買い忘れてたらやばかったなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple iPhone と UQ モバイルの eSIM も同時購入可能に、還元もという記事がありまして、還元もっていうのは還元もありますよっていう略ですよってわざわざ言わなくても分かりますよね。今週は三浦さんがお休みなんで、ずっと春さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい、
UQ モバイルですよの iPhone を Apple のオンラインストアで購入できますけども、前はね Y モバイルはいけるようになったりと、今度 UQ モバイルもね同じように eSIM と同時購入が可能になって始まってますということでした。
なるほど。
乗り換え契約なら最大1万2000相当が au ペイで還元されますとのことでした。あ、そうか、 UQ モバイルって今 au さんのものですね。これまで Apple のオンラインストアでは iPhone と同時に Y モバイルの SIM カードが購入可能でしたが、 UQ モバイルでも同じようにできるようになったというお話ですね。eSIM は Apple Store 店頭での受け取りには対応していませんということなんで、これオンラインで買うしか方法がなさそうですね。
そうですね。
eSIM はプロファイルをダウンロードして使用できます。SIM カードを差し込む必要がありませんと、まあこれは当たり前の話ですけども、これ本稿執筆時点と言いますのは7月30日の時点で、Wi-Fi プラスセルラーモデルの iPad シリーズ購入時には UQ モバイルの eSIM 選択はできませんとのことでした。iPhone だけですよということのようですね。
なるほど。
何でしょうね、やっぱ iPad はちょっと別格なんですかね、
あるいはデータ通信専用のプランってわけじゃないので、あえて UQ 側が iPad と一緒に契約することを避けてるのかなっていう気もしなくはないんですけど、
ユーザーゼロではないけどあんまりそういう使い方してほしくないっていう思いがあるんですかね。
かもしれないです ね。
で、 Apple から契約で最大1万2000円を還元中ともありまして、UQ モバイルでは Apple のオンラインストアで UQ モバイル eSIM を契約した場合、 au ペイの残高で受け取れる特典を提供ということです。で、それが先言ってた件ですね。1万2000相当が au ペイで戻ってくる。
そうですね。
プラン細かくなるんで、もうホームページ見てください。ここで言っても多分記憶に残らないと思いますね。皆さん8月以降の注文ではいろいろ条件が変わっていったということなんで、細かいことはそっちで確認してください。確認すると1万2000じゃないっていうこともわかるかもしれません。っていうのは、ごめんなさい。これ配信が8月6日ぐらいに出る配信なんですけど、実は7月31日で1万2000の還元はなくなってしまってるんですよ。だからタイトル通りにはいかないということなんで、ご注意ください。この記事でもすごいですね。対して Y モバイルなら最大1万5000が還元ってちゃんとね。
まあ、ただこっちもわからないですね。配信の時点ではどうなってるか。
そうですね。皆さんお得な情報ありますが、細かいことはちゃんとサイトで今の状態を確認してください、うん、私もね去年 Y モバイルにして本当助かってますよ。
そうでしたよね。
もう一体ソフトバンクにも毎月8000、9000取られてて、
うんうん、
でそれ Y モバイルにしたら4000円ちょっと切る時もあるんですよ。UQ もいいかなと思いますけど、 au さんはね最近ちょっといろいろありましたから、いろいろ皆さんお考えあるかと思いますが、
さっきの UQ と AU の関係性なんですけど、 2020年の10月1日の時点で UQ モバイルの事業を KDDI が継承しているようですね。
じゃあブランドの名前だけ残ってる感じですか。
そうですね。
はる、い、さんは今日本にいた時はドコモだったんですね。
はいはい。
スミレさんは楽天でしたっけ。
いろいろ使ってますね。
いろいろ使っていろいろの人ですね。でも au もやるし UQ モバイルもやるしみたいな感じなんですか。
あ、そう、 UQ はまだ持ってないんですけど、
はいはいはい、
au 系の MVNO は使ってて、この間まさに通信障害に引っかかった。
あ、はいはいはい、いや、まあ、あれは大きかったですね。
そうですね。
電話つながりでいきますね。こういう記事も先週ありまして、スミレさんに教えていただきました。 TBS ニュースディグにあった記事ですけども、総務省、通信障害でも110番、119番などの緊急通報を優先して他社回線につなぐローミング導入を検討。KDDI の通信障害での問題踏まえということでした。タイトル通りですね。どっかの回線が悪かったらよその会社にでも無理やりでもつなげれるようにしなさい。
そうですね。これ自体は大手キャリアの各社も前向きにやっていこうとしてはいるみたいなんですよね。はいはいはい、
お互い様ですもんね。どっかが倒れた時自分がやってあげたら、今度自分のところがあかん時も倒れるっていう感じなんですけど、
ただ別の記事でどなたかかも指摘してた部分なんですけど、はい、まず不具合が出た箇所によってはローミング自体ができない場合もあったり、
はいはいはい、
あと例えば通信障害を受けたユーザーの数があまりにも多かった場合に、それを他の2社に肩代わりしてもらうってなると、そっちで
パンクする恐れがあります、ね、
パンクしてしまって共倒れになっちゃうんじゃないかみたいな話もあるみたいで、なかなかどうしたもんか難しいところみたいですね。
私はあんまキャリアのこと詳しくないから素人考えなんですけど、言ってもドコモが一番全国いっぱい回線っていうか抑えてると思うんですよ、アンテナもね、
うん、まあ、
だからドコモが一番割り食うんじゃないのかなって気がするんですけど、そんなことないですか。
まあちょっとそこは分かんないですね、うんうん、何とも言えないですけど、
まあね、ドコモも過去に通信障害を起こしたこともありますしね。
総務省がそう言ってくれるっていうのはまあね、ありがたいなと思いますけどね。ローラみたいな技術、アメリカでね、そのオープンソース的に、はい、そのキャリアに頼らずにバケツリレーで電波をやっていく電話の仕組みっていうのを今提唱してやってる団体があったりしますけど、
別の記事で見たんですけど、ローミング使わずに緊急通報のみ受け入れる、そういう技術があって不可能ではないみたいで、
はいはい、
アメリカや欧州などはこの機能を利用して緊急通報を発信することが可能だっていうのが IT メディアの記事に、
はいはい、
あ、そうですね、ありましたね、
はいはい、今ハルさんにおっしゃっていただいた記事は、通信障害の再発防止には限界も、緊急時のローミングと SIM なし発信は実現するかですね。
緊急通報のみで SIM カードなしでもできる技術は標準化されてるみたいなので。
え、そんなあるんですか。
あるみたいですね。そうなんですね。
この記事にも確か書いてあったと思うんですけど、海外だとそういった技術がすでに実用化されていたりもするんですけど、
はい、
日本がなんでそれをやらないかっていうと、緊急通報をした人に対して返事の電話をかけなくちゃいけない時とかありますよねっていう話で、はい、例えば警察なんかもそうですけど、救急車なんかまさにそれじゃないですか。一回電話が切れちゃったりしても、救急隊の方から、
うん、あ、またね、折り返し、はいはいはい、
そう、折り返しとかしないといけないってシチュエーション多く想定されてて、その時に SIM なしだと相手の電話番号が存在しないんで、うん、
しないんで、できない、
そう、返事できないっすよね、それで大丈夫っていう話で、
この記事で言うと法令でそれが義務付けられてるみたいですね。そういう仕組みを必須になってるので、
うん、そう
ですね、まずだから、うん、あの法令のその辺の改正も必要になってくるようです。
折り返しの電話が法律で決まってるということですね。
そういうのができるようにしないといけないっていう、
技術的にじゃなくて、
はい、
マンパワー的に緊急災害時にそういうふうにしときましょうっていう話ですよね、
はい、そうですね、ですね。だから SIM なしだとそれができないので、はい、現状のままだと日本では導入ができないっていう、
うんうん、おそらくスカイプとかから緊急通報をかけられないっていうのも同じ理屈だと思うんですよね、これ。
みんな eSIM にしたらいい、
そういう、一緒ですね、そうです、仕組みとしては、はいはい、ローミング、うん、まあそうですね、
まあ、要は電波がつながるかどうか問題になってしまうので、
実はこの SIM なし発信はキャリアの間でも再び議論の対象となってるっていうね、記事で書かれてましたね。電話が大変というお話から今度は山に登る話です。ディグイットにあった記事ですけども、アップルウォッチをして富士山に登ると何キロカロリー消費したと表示されるかという記事で、記事を書かれたのはあのサンダーボルトの村上拓太さんですよ。村上拓太さんといえばアップルクリップさんの方でも WWDC のレポートなんかで登場されていた 最近はあのサンダーボルトというメディアをね始められています。アップルウォッチつけて富士山登る、
うん、
いや
何キロカロリー、
何キロカロリーでしょうね。
そうですね、
ヒントを言いましょう。私が1日で体を動かす仕事してます。朝から晩まで働きます。帰りあしんどいな言いながら電車最後に乗って帰ってくるとだいたい600キロカロリーです、
うん、
これアップルウォッチのアクティビティのデフォルトの設定です。600キロカロリーでちょうど赤い輪が一周つながるんですよ。
はい、
さあどれぐらいでしょうね。
お
見てるなよとして。
見てます
見てますよ
見るわね。そりゃだいたい似たような話をここでも考えておいて、普段約550キロカロリー消費するところが富士山登って1日目908キロカロリー、2日目は1341キロカロリー消費、合計で2日で3157キロカロリー消費でしたということでした。
2日間で3000ですか。
うん、これは春さんの1ヶ月に相当するんじゃないです
か。1ヶ月近いですね。
マジでもうちょっと動いた方がいいと思う。
その通りなんですけどね。
春さんあれですよ、運動じゃなく富士山登りましょう。そしたら
いやそんなしんどいことなんでしない
絶対そんな言うと思うで。
私今ムーブゴール1日のゴールの設定が180キロカロリーです、
はい、低いっすね
低いねそれは。そうですか。
これ自分で設定したんじゃなくて
提案してくれますよね。
そうそう、はいはい、徐々に提案が少なくなっていって、うん、今この180に落ち着いたっていう感じですね。
本当に運動続けるんやったらそうやって目標低くしとかないとモチベーション上がりませんもんね、うん、あんまり高いままやとね、
うんうん、ね、そうなんです。
富士山でさえも普段の倍のカロリーしか消費していないことになるってねおっしゃってますけどね。私は富士山結構女登れますかね。というか山登りあんまり好きじゃないんだよね。しんどいの知ってるから
なんかちょっと腰に悪そうですよね、この不安定なところをこう登っていくの。
いや
どうですかね。そうでもないんですかね。
いや腰痛持ちとしては荷物を持ってなければ別にどんな角度でもそんなに腰には来ないんですよ、はい、ただ体力的なもんですよね足がしんどいなあいうそれはありますけどね。
じゃあ、ね、一回高尾山あたりから徐々に
高尾山でその高尾山行ったことあるけど、まあ、イメージできないね。どれぐらい高さか。高尾山どれぐらいなんですか。
高尾山は599メートルですね。
お
あ、ちなみに富士山は3776メートルです。下から登っていくと、はい、
高尾山までまず下部で行かないといけない、ね、
しんどいわ金剛山、金剛山って関西なんですけど、
関西の、
はい、1053メートル。
そんなあるんですか。
大阪府の最高地点になるんですって。
おー、ウィキペディア金剛山1125メートル。
あれですね、
生駒より高いんですね。
そうみたいですね。
生駒山と高尾山が比較的近い高さかなってところですね、う
ん、はいはいはい。
642メートル。なんか昔小学校の時に虫2匹って覚えましたね、
はい、生駒のこと。その何も今40年ぐらい使ってなかった覚えの知識、はい、今初めて思い出しました。
はい、思い出しました。
いや、あの大阪にはね、日本で一番低い山もあるんですよね。
そうですね。
2メートル、海抜2メートルやったっけ。
天保山 4.53メートル。
今日山登り行こうか言うたらね、水族館のとこ行って、ね、どこなんだこれって言って登るというね。
これがなんで山と認定されてるのかもちょっとわからないんですよね。
これね、でもね、日本一じゃなくなってるんですよ今。
あ、そうなんですか。
震災の2014年の調査で日和山っていうのが宮城県にあるんで、仙台市にあるんですけど、ここが震災の影響で高さが低くなってしまったんで、
うんうんうん、
天保山の方がちょっとだけ高いんですって残念でした。日本一じゃなかったです。富士山コロナやからなかなか富士山の方が今登れないんでしょ、そんな気軽に。
ああ、そんなんですかね。
今はどうなんですか。入場制限とかしてるんですかね。
確かに富士山でつながるのがどこまでなんですよね。
あ、山頂でつながるの。
山頂までかどうかのようでは、なんか富士山で電話、はい、携帯電話つながれるようにしてくださいって要望があって、最初にやったんがドコモで、ドコモやったら富士山でもつながるみたいなの言ってたの覚えてるんですよ。
まあ、
今もは多分ないと思うけど、もうどこでも行けると思うけど。
山開きに合わせて au も 5G を富士山に展開するっていうふうにやってますね。はい、
富士山開山しましたことで、7月22日から山開きしてるみたいですね。
うん、おー。あ、天保山やっぱり人工的な山ですね。これは
浚渫工事で、
はい、
河川の浚渫工事で出た土砂を積んだだけっていうね。
なんでそれで山認定されるのかが不思議ですねそんな何もでもありそうなもんじゃないですか。
そうなんですね、
全国行けば ね、 ね、
天保山に山岳救助隊が結成されて
るそうです。それ多分シャレでやってるような気がするんだけど、まあ、
そうでしょうね。
救助救難要請は一度も出ていないと2017年時点で。
なんでしょうね。はい、まあ、そんなわけでまあ話ガラッと変わりまして、 IT メディアさんにあった記事です。 Google、 マイクロソフトが日本で初登記、トラブル処理などを迅速化という記事が出ていまして、海外の大手 IT 企業が日本国内での登記を怠ってきた問題で、アメリカに本社を置く Google と Microsoft が日本国内での登記を初めて完了したことが7月25日に分かりましたということで、はい、日本で商売やってるのに登記はやってなかったということなんですか？
そうなんですよね。で、一応日本の法律上、会社法っていう法律に、外国で設立された会社法人が日本でそういう事業活動をするときは日本でも登記をしないといけないっていう、
はいはいはい、
継続的な事業活動をするときは登記しないといけないという規定があるんですね、はいはいはい、ただ実際はそれはやってないところは多い。
多いんですか？
多いです。
Google とか Microsoft、 Microsoft なんかめっちゃ長いことやってるじゃないですか、
うん、そうそうなんです、ね、はい、一応法律でその外国会社は日本において取引を継続してしようとするときと、はい、っていうのは、あの日本における代表者を定めてその外国会社の登記をしないといけないと、その外国会社の登記をするまでは日本において取引を継続することはできないという規定にはなってるんですね。
あ、なるほど。
でもなんで突然じゃあ登記しましょうになったんでしょうね。
今まではそれ放置されてたんですけども、
はい、
特にツイッターとかそうなんですけども、例えば名誉毀損とか侮辱するような書き込みがされたときに、
はい、
発信者情報開示請求っていうのを
する、やりますよね。
やりますよね。例えばツイッターだと、そのツイッター運営してるのはアメリカの会社なので、
はい、
そこを相手にしないといけないっていう問題があるんですね。あ、なるほど、
う
ん、そうすると手続きに時間がかかるとかっていう問題があるんですね。
日本に支社とか置いてたりするじゃないですか。そういうのはダメなんですか、はい、
その支社っていうのがちゃんと結局それが登記してるかどうかっていうところにも関わってくるんですけども、
はいはいはい、
で今までは事実上あるだけっていう法律、あのそういう形的にはね、ですね、
はい、
それをちゃんとその外国会社の登記をすれば、日本における代表者っていうのを定めないといけなくて、
はい、
日本にその登記ができれば、その日本にある、日本をベースに、日本の裁判所で日本にあるツイッター社を相手に裁判することができるようになると。
なるほど、
はい、いうことで、そこでそういう手続きが迅速化されるっていうメリットがあると思います。
最近7月28日ね、ギガ人でツイッターが日本の大阪オフィスを閉鎖、東京オフィスを縮小することを検討中っていうニュースがあったんで、うん、
はい、
日本支社もあるんやんと思ったけど、それは東京してなければあっても、
う
ん、
その支社ダメなんですね。支社ってもうそういう事実上名前をつけてるだけであって、
はいはいはいはい、
そういう裁判とか法的な、
まあ、立場ないんですね。
立場ではなかったんですね。
あ、
それは本来はその法律上ちゃんと外国会社の登記、日本における代表者っていうのを定めて登記しないといけないのをこう、うん、放置されてたのを、この総務省と法務省が一緒に要請ですよね、はい、そういうの要請を出すようになって、うん、もしそれを怠ると100万円以下の過料に課されると、う
ん、過料ですか、
うん、はい、過料ですね、はい、過ち料とかで過料と思うんですけど、はい、
まあ、要するに罰金的な、
罰金ともまたちょっと違うんですよ、まあ、今お金を払わされるという点では一緒なんですが、
はい、
ただツイッターとかフェイスブックとかこういう Google、 マイクロソフトにとって100万円以下って言っても、実際課されるのはこの記事にもありますけど6万から9万程度、
は
い、
そんな
っていうところなんで、
もうビビったるもんじゃないですか。
そうそう
なんです。まあそうです。
でそれで何かライセンスが剥奪されてるとか事業できなくなるというわけではないので。
なるんですか。じゃあ2社ともよく登記する気になりましたね、はい、そんなんで。
一応法律違反ではあるので、うん、コンプライアンスの観点からいわゆるその法律違反っていうのは、
こんだけ長いこと放置してきたんだ
そうそうそうですよね
もうええ加減なあなあになってるやろうと思ってしまうけど、
うん、なあなあになってたんですけどね今までは、
うん、いやそこで原さんはあれでしょ、アップルはどうか調べたんでしょ。
そうなんですよ。この記事、これは IT メディアニュースですけど、はい、いろんなところで出てたんですが、はい、アップルの名前が一つも出てなくて、
はい、
それちょっと不思議に思って調べてみたんですね、
ええ、
アップルもそういうアメリカの法人なので日本で要請の対象になってるのかと思って調べてみたんですけども、
はい、
それを連続ツイートをちょっと
してましたね、
はい、させていただいたんですね、はい、ええ、まず前提としてちらっと山田さんおっしゃいましたけど、支店とかその日本法人ですね、
はい、
があればそれでいいのかというと、そういうまずわけではないと、
はい、
Google も Microsoft も少なくとも Google に関してはかなり以前から日本の法律に基づいて設立された法人の登記自体をやってるので、
はい、
Apple も アップルジャパン合同会社とか iTunes 株式会社というのがありますけども、はい、それでじゃあ問題がないんじゃないかというと、必ずしもまずはそういうわけではないということなんです。調べてみたところ、例えば Google の場合は Google のウェブサイトとか Google のサービスですね、いろんなサービスっていうのは全部アメリカの Google が運営主体、日本でも運営主体になってると、はい、例えば Google のサービスを使ってて何か問題が生じたので Google に対して裁判を起こしたいということになれば、相手はあくまでもアメリカの Google になるということなんですね。アップルもじゃあそうじゃないかと思っていろいろ調べたところ、実はアップルはそうじゃなかったというところが分かって、
はいはいはい、
あ、なるほどなって分かったんですけども、アップルに関しては日本で行うサービスについて、サービスとかあるいはそのハードウェアの販売については、日本で設立した日本法人が当事者になるような立て付けにしてたんですね、
はい、
例えばハードウェアの販売、アップルのリアル店舗であるとかオンラインストアでの販売に関してはアメリカのアップルと契約をするんじゃなくて、
はい、
アップルジャパン合同会社っていう日本に設立された会社が売り主になってると。
そうですね。
で、オンラインサービスに関しては iTunes 株式会社っていうところがサービス、
はいはいはい、
日本ではサービス提供者になると。なので例えばアップルの製品を買って問題が生じてもアップルに対して裁判を起こしてやるというふうにやったときは、日本の消費者はアメリカのアップルを相手にするんじゃなくて、日本に設立されているアップルジャパン合同会社とか iTunes 株式会社に対して裁判を起こせばいいので、
はいはい、
そういう意味では日本で事業をやってるのはアメリカのアップル、アメリカのアップル本社でなくて、それぞれ日本の法人が日本で事業をやってるというのが分かりました。
なるほど。要は登記上の問題はなかったってことですね。
なかったという、私が調べた限りではおそらく問題はないだろうというところですね、うん、
はいはい。
なるほど。
なのでこういうニュース記事ではアップルの名前が出てない。アップルストアはアップルジャパン合同会社ですね。
中に入るですね。
はいはいはい。
そのハルさんのツイートを見てて、ハルさんのプロフィールのとこ見てて、なんかコシアンって書いてある。何を書いてんねん。分かる人は何を
言うの。やっぱりあれですよ、コシアンが標準ですよね、ハルさん。
コシアンですよね。つぶあん何のためにいるのかちょっとよくわからないんですけども、
まあまあそれぐらいで、
はい、コシアン、
今日2対1だから強気ですよ我々、
うん、まあ、つぶあんファンが後ろに200万人揃ってるから日本全国つぶあんファンが、そんなんどう考えたってコシアンそんなにね、リスナーさんでご自身でなくても和菓子をお作りになっていらっしゃいませんかね。で、その本職の方から見て、つぶあん、こしあんの立ち位置はどうなのかみたいなお話を。
そうですね。
別にどっちかを立てなきゃいけないことはないんで、うん、率直な。
私の認識では単なる製法の違いというか、その、うん、本当に小豆を見て、出来上がったものをさらにこすのかこさないのかの違いなのかなと思ってるんですが。
私は、いい和菓子を作って、つぶあんで作っていいのに、あの最後余った分がもうこしたやつで、これ社内これも作ろうと思ってやってむちゃむちゃ言ってるな。私もつぶあんの存在知らなかったですよ、子供の時。
ああ、
食べてなんか入ってると思いましたもん最初うん、でもその方が好きになりましたけどね。
うん、いやいや絶対こしあんです
。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープアップル、シャープワンボタンの声で書かれても検索してますよ。ハリソン FC さんからは、価格変更により iPad の夢破れてプライムセールで買ってしまいました。確かに画面見やすいかも。と、Kindle Paper White。
そういうことか。
Kindle Paper White ですね。
スミレさん、ペーパーホワイト、うん、私の買ったいう話をしていて、割とこうね、みんなの気持ちをペーパーホワイトに持っていってしまった。うん、iPad mini 買った人もいたんじゃないですか、ひょっとしたら。わからへんけど。
いやでも確かに文字読むにはこのペーパーホワイト見やすいですよね、
はい、
私もあの何回も顔を思いながらまだ買ってはないんですけど、
はい、
うん、いいなと思います。
うん、
私もなんかこれでカラーも見えるものが出て、そこそこお手頃な値段だったら欲しいなとは思いますね、
はい、
うん、やっぱ本とかニーズ書とかもやっぱりこういうものの方が読みやすいと思うので、
うん、タブレットを今見ましてね、こういうのってほら高級な革の入れ物に似たりするじゃないですか、
はい、
で、あのアップル純正で MacBook 用のスリーブは多分覚えてます、革の、
あ、
上が開きっぱなしの
ありましたね、きっちり入るようなやつ
ですね、きっちり入るやつですね、
きちきちに入る、
きちきちというかまあまああれひっそり終了なんですよ、
スケジュール、
ああ、そうなんですね。
ニュースパートじゃないけど読みますと、iPhone マニアさんで、米アップル MacBook 用レザースリムの販売を密かに終了ってありました。結構値段しましたけどね、12インチ用があって、うん、次13インチ用とか、15インチ用、16インチ用も出たみたいですけど、
うん、
日本にもね、ストアに載ってるけど、だいたい売り切れになってるそうです。買えたらラッキーっていう感じかもしれません。まあ何より純正でアップルマーク中央についてるんでね。それはもう魅力やとは思いますけど。えのかさんからは、AC ジャパン慣用ラップ。今日の配信で話題の、ラッパーは呂布カルマなんですね。相席食堂にも出ていて、ヒップホップ界ではすっかりお茶の間の顔ですよね、といただいてまして。
あ、そうなんですね。
ああ、テレビ先見ないからわからなかった。
呂布カルマさんが出た相席食堂はまだ見てないですね。
はい。千鳥の相席食堂。
相席食堂ですね。
だから長いこと千鳥っていうあのお二人見てないんですけど、たまたまこの間、アベマ TV で見たら、なんかもう大御所みたいになってるんですね。
ああ、そんな感じですね。
なんか新人捕まえて、いまいちだなとか、なんかこう、そんな偉くなってんのもうとか思って見てましたけど。ヘビイチゴと一緒にやってた頃しか覚えてないですわ。
ヘビイチゴ。
ヘビイチゴ知らないですか？
知らないです、ね。
二人組ね。ヘビイチゴ、かまいたち、で、千鳥。はいはいはい、なんか大体この辺が大体同じぐらいにテレビで出始めたかな、うん、いう頃見てたんですけど、
かまいたちより千鳥の方がだいぶ古いと思いますよ。
あ、そうですか。テッカマンさんからは、アップルウォッチのトランシーバー初めて使った、どういう時に使う機能なんですかと。これはうちとタクポッドキャストと電気ウォーカーさんのハッシュタグもつけてつぶやいておられました。
そうですね、これこの後のリプのやり取りの流れが非常に微笑ましいですね。
そう私は意中の人がアップルウォッチをつけてたら、トランシーバーで連絡しませんかって言ってみるんです。翌日アップルウォッチをつけてなかったらそういうことですって返しまして、テカマンさんからは、桐山隊長との連絡用じゃないんですねと返されました。ヒロファさんは、私のような世代にはビデオシーバーしか思い浮かばないですねとありまして、コーヒーさん、電気屋ウォーカーさんのね、サバゲーの時かな、通話するのには不便だけどテキストでも不便というシチュエーション、例えばリアル AUGM で業務連絡用、テカマンさん使ってるんですか、コーヒーさん使ってませんと何やねんそれみたいなやり取りになってますけど、トランシーバーやったことあります、アプローチの。
いや、全くないですね。
うん、1回2回なんかリアルで AUGM やってる時に、はい、試しで参加している方とやったことがあったかもという程度ですね。
今アップルのページ開いてるんですけど、
はい、
自分と相手の両方で iPhone への Bluetooth 接続、 Wi-Fi またはモバイル通信が確立されている必要がありますっていうふうになってるんで、
はいはい、iPhone 介して Wi-Fi で遠方の人ともやり取りはできるってことですね。
そうですね、おそらくモバイル通信を介してるんじゃないかなという気はするんですけどね。
今使い方のところ見てますけど、
iPhone が近くにあれば iPhone のモバイルデータ通信なりでいけると、となるとかなり距離は基本関係ない
で、ね、これね、トランシーバーを使うにはフェイスタイムが必要ですっていうことなんで、裏でフェイスタイム動いてるっぽいですね、これね。
あ、なるほど。
あ、本当だ、
ええ、
そうですね。
だから iPhone にフェイスタイムがあるのに Apple Watch にトランシーバーアップが表示されない場合は、トランシーバーアップを削除してしまった可能性がありますと書いてるんで、まあまあ、だからフェイスタイムをアプローチ越しに音声で使えるようにしたと考えるのが妥当かなと。うん、今度ここからハルさん呼べるの？
アプローチ
してます？
外して今しました。改めてやって、はい、やりました。
トランシーバーこっちで立ち上げてハルさんをコールすればいいんですよね。
はいはいはい、
アプリを起動してスイッチをオンにして、
はい、
相手を選んで承認されると準備完了と。
今トランシーバーの画面のロゴが出てるだけで、あ、これいけるんちゃうな。
あ、トランシーバー開く。
ハルさん聞こえますか？
聞こえますか？
聞こえます。
はい、聞こえます。抑えてる間だけ喋れるんですよ、これ。
山村さん聞こえますか？
聞こえないですね。
聞こえないですね。
聞こえてるんですよ。私の声がこっちに入ってますよ。
うん、そうですね。
ミッドナイト早中古に出してください。
早中古に出してください。
出さない。
え、これちょっと。トランシーバーが完全に謎ですね、これ。こっちから山村さんにつなげられないのがなぜなんだ。
まあまあ、お遊びでやる分にはいいけど、これちょっと実用になるかどうか微妙な感じですね。
微妙ですね。
そうですね。
だって普通にメッセージで送った方が早いじゃないですか、これやったら。はい、伊達直人さんから、マジョーラを使っていた響き、電王も使っていたはずということで。ああ、響き、引っ張り出してくださってありがとうございました。
うん、
ご存じない方には仮面ライダー響きっていうのがいまして、表面がマジョラカラーっぽい塗装で、見る角度によってこう色が違って見えるという。
なるほど。
いきなり火を吹いて子供のトラウマになった仮面ライダーですよね、
うん。本当は仮面ライダーにするつもりなくて企画してたけど、バンダイがどうしても仮面ライダーでやれって言って、
うん、そうですよ。テーマソング布施明さんが歌ってますからね。
そうですよ。で、布施明さんその年の紅白で歌いましたからね。
ああ、そうですよね。
で、後ろで響き来ましたからね。響きの和菓子屋さん行きましたよ。
ああ、私も最近よく行ってますよ。
あ、そうですか。割と万世橋から近いんですよね。
そうなんですよ ね。あの、神田の竹村さんっていうところで、アニメファン的には、ラブライブの主人公のこの実家の設定になってるんで、そっちの方が、多分最近のイメージは強いんじゃないかな。
ホークアイエイトさん、4月26日ですけど、黄金比の話題が配信を聞いていたら出てきたので、一言。先日、私の炊事当番の日、何を作ろうかとレシピを読んでいたら、和風の黄金比、醤油、砂糖、みりんは1対1対1。って書いてあった。いろんなところに黄金比が使われてるんやなっていうのは、それはどうですか。醤油と砂糖とみりんは同率で同量でいいってことですか。
それも黄金比なんですかね。
どうやろう。
まあなんとなくうまくいくでぐらいの感じなんじゃないですかね。
うん、
まあ多分この醤油、砂糖、みりんを使ってるっていうのが大きいんでしょうね。これが、うん、はい、あのどれかが塩になったら多分ダメなんでしょうね。
はいはい。
うん、
まあだと思いますね。
料理のサシスセソって何でしたっけ？
あ、言えます言えます。はい、サが砂糖、チが塩で、ス、はい、が、まあ、お酢ですよね。はい、で、セが醤油で、ソ、はい、が味噌じゃなかったでしたっけ？
なんかね、刺身醤油、醤油、酢醤油、全部、前どっかで見た覚えないんだけど、何やったっけな、あれって思って。料理からきしダメなんで、あんまりそういうの分かんないんですよ、私ね。すみれさん、料理やるんですか？
いや全くやらないですね。
なんで？
極度の偏食で野菜ほとんど食わない人なんで。
食べましょうよ。
いや、そうやって言われ続けて36年もう嫌になっちゃったんで、野菜ジュース飲んでますよ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などの備えあれば憂いなし。 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、エアポッツのトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月9日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。